한다. 시디 인포메이션.
こちら三田市消防本部。この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんからの日頃からの、皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部救急課から土田さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ちょっとお話を伺いますと、土田さんは日頃は救急要請がありましたら、はい、すぐ準備をして、出動されるという、
ね、そうですね。
だいたい陽性があってからどのぐらいで救急車に乗られるんですか？
最初119番通報されて指令室の方が確知をするとはするんですけども、はい、その後出動指令というのがかかりまして、はい、でその間に僕たちは服を着替えたり、帽子、ゴーグルとかマスクとかをするんですけども、だいたい2分から3分、119番通報があって2分から3分ぐらいでは出れるかなというふうに思っております。
そうなんですね、はい、それは待ってる側にしてみたら本当に嬉しい敏速な動きですね。ただこの時期コロナとなると、後ほどゆっくりご紹介をいただきますけど、はい、そうはいかないんですね。
そうですね、コロナウイルスの場合は、僕たちが感染してしまう可能性がありますので、やっぱりこう抗菌を感染防止といいまして、僕たちを守る、ガウンであったりとか、
よくテレビで見るああいう形ですか、
とかしっかり密着型のゴーグルであったりとか、マスク、高機能のマスクがあるんですけども、そちらの方を着用して出動しますので、もう少し時間はかかるかなと思います。
それ以上にすごくこう気の張った職場でいらっしゃいますね。
そうですね、
ありがとうございます。さあ、それではこの1ヶ月のまずは出動状況などをご紹介いただけますか？
はい、令和3年3月中の、災害出動についてなんですけども、はい、火災出動については、1件です、
はい、これはどんな火災だったんでしょうか？
そうですね、1件はその他の火災といいまして、建物火災とか、車両火災、車の火災ですね、あと山火事以外の、火災がその他の火災となりまして、それが1件ですね、
はい、でそんなに大きなあれではなかったですか？
そうですね、はい
はい、分かりました、はい、続いて、はい、
救助出動が13件です、はい、内訳としては建物事故というのが多いかなというところで、
はい、
建物の中に閉じ込められておられたりとか、自分で自力で鍵を開けることができない方での救急要請が多いかなというところ、はい、救助要請が多いかなというところと、
はい、
あとその他には交通事故の救助出動が多いかなというところです、
ね、はい、これも以前お話を伺いましたが、例えばご気分が悪くなられた、でもお一人住まいだった、はい、そしてこの電話まではできたけど、
はい、
到着の時にこうピンポンとしていただいても出られない状態だっていう時なんかは、はい、皆さんがいわゆるその他出動があるわけですね。
そうですね、救急隊だけではその対応が不可能の場合もありますので、救助隊も同時に出動して窓ガラスを破壊したりであったりとか、
はい、
あと、鍵を解錠したりする場合もあります、
それが救助出動ということですね。そうですね、
はい、
続いて救急出動がありますね、
はい、救急出動については293件となっております、
はい、これは件数的に今も火災が1件、救助出動が13件、
はい、
そして救急出動が293件とありますが、はい、例年と比べて、
例年と比べては、少し救急については減っているかなと思います。
そうですか、その辺の理由もまた、ね、後ほどご紹介いただきますけども、はいはい、そしてもう一つ出動にはありましたね、
はい、その他出動が26件です、
はい、これはどんな内容でしょうか？
その他出動についてはその、支援隊といいまして、例えば救急隊だけでは活動が難しい場合、その、はい、ポンプ車両の、タンク隊であったりとか、救助隊であったりとかが、支援隊と言われるんですけども、支援隊による出動が多いです、主にその救急隊の活動補助が多いかなというふうに思っております。
そうなんですね。じゃあ出動に関してちょっと今後皆さんに気をつけていただきたいことなどございましたらお願いいたします。
そうですね、火災出動が1件というところなんですけども、
はい、
今現在4月でして、で、5月に入ってきてゴールデンウィークが入ってきます、
はい、そうですね、
はい、でゴールデンウィークっていうのは田植えのシーズンであったりと
か
来ますので、
はい、
野焼きが炎症して火災となることも多くなってきます。
そういう時期なんですね、
はい、ですので野焼き、矢瀬焼きの際は、火の取り扱いに十分注意していただきたいなというふうに思っております。
はい、 お一人でない方がいいんですよね。
そうですね、複数で作業していただいた方が、もし風の強い日であれば、火の回りが強く、火の回りが早くなってしまう場合もありますので、
十分皆さんね、お仕事って気をつけていらっしゃると思いますけど、逆に慣れっこになっててもいけないので、十分お気をつけください、ね、ということでした。ありがとうございました。そして一番気になる新型コロナ、はい、こちらの出動も件数上げていただいてますね。ご紹介ください。
コロナ出動について、コロナに関連する出動については、令和3年の4月の20日ですね、現在で、55件というふうになっております。
はい、わかりました。これはどんどん増えているということなんですか。
そうですね、令和、昨年ですかね、令和2年で31件、
はい、
で、令和3年で24件、今月が10件起きているんですけども、合計して55件というところですかね。
はい、分かりました。この出動は皆さん、例えばお家にいらっしゃる方、どんな症状で救急要請を119番をこう通報されるんでしょうか。
そうですね、主に、息苦しさであったりとか、はい、やっぱり発熱、あと倦怠感といって体がだるくなるような症状ですかね、はい、あと血中酸素飽和度が低くなったということで救急要請をされることが多いですね。
はい、この血中酸素飽和度、これはなんか数値があったように思いますけども。
そうですね、血中酸素飽和度といって体の中の、酸素の濃度を測っているんですけども、はい、その濃度、が、健康体であればだいたい 96% 以上が、はい、正常なんですけども、新型コロナであったりとか、そういった呼吸器関係の病気の方は、血中酸素飽和度が下がっているということがあります。
はい、これは割と今ネットでも指で測るのを手軽に求めることができるみたいですね。
そうですね、今も市販でもされているとは思うんですけども、パルスオキシメーターといって、指の先につけて、今先ほどお伝えした血中酸素飽和度であったりとか脈拍数を測る機械で、はい、測定しておりますね。
うん、じゃあそういうものをちょっと求めておいてもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、そして要請をしました、はい、待ってる間ご家族どんな準備をすればよろしいですか。
まず準備していただきたいのが保険証、
はい、
あと、持病をお持ちの方であればお薬手帳などを準備していただきたいなというふうに思っております。
これが揃っていればあとが割とスムーズに。
そうですね、医療機関がもうこちらの、はい、保険証とお薬手帳というのを求められてきますので、うん、はい、準備していただいた方が救急車に乗る際もスムーズに乗っていただけるかなというふうに思っております。
そうですか。そしてできればここですよと言ってご家族がいらっしゃったら、はい、手を挙げて誘導する方が素早く入っていただくかもしれませんね。
そうですね、案内に出ていただいた方がこちらとしても間違いがないと思いますので、
はい、ありがとうございます。そして今日のトピックスとしてどんなお話をいただけますでしょうか。
はい、本日なんですけども、はい、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、はい、三田市はまん延防止等重点措置の対象エリアとなっております。
そうですね、
はい、でまた今後なんですけども、はい、兵庫県は緊急事態宣言の対象エリアになることも考えられます、は
い、もう今動きがありますもんね。そうですね、先ほどもニュースしておりましたね、はい、
で三田市における救急搬送の実情を私たち職員だけでなく市民の皆さんにも意識していただきたい、点ですね、はい、お話ししたいというふうに思っております。
はい、わかりました。じゃあよろしくお願いいたします。はい、最近この新型コロナウイルス救急出動増えているんでしょうか。
そうですね、救急搬送の件数自体はそれほどは増えてはいないかなというふうに思います。
はいはい、
新型コロナウイルス感染拡大前と比較してもむしろ少し減っているのかなというふうに思っております。
はい、その理由もご紹介いただけますか。
ちょっとね、はっきりした理由というのはもう分かりかねるんですけども、はい、新型コロナウイルスの影響で外出する機会が、減ってきていると思いますので、怪我をする人であったりとか、はい、交通事故が少し減っているからなのかも分かりません。
特にお年召した方ね、外出控えてらっしゃいますから ね、はい、なるほど。はい、
でもしかし、ながらなんですけど、発熱によって、コロナウイルスが心配だというような救急要請は増えてきています。
ね、やはりそうですね。
はい、三田市の救急隊も普段から感染防止 マスク、手袋といった標準的な感染対策を行って活動しています、
はい、
また新型コロナウイルスの感染拡大に際してなんですけど、ゴーグルや N95 マスクといった高性能マスクの着用を行って隊員の感染防止に努めています、
はい。N95 マスクというのが先ほどおっしゃった高機能マスクになるわけですね、はい、
そうですね。
その中でも最も気をつけていらっしゃることは何でしょうね、はい、
そうです。もうすべて大事な資機材なんですけども、新型コロナっていうのは、飛沫感染というのが言われていると思いますの です、ね、マスクは絶対外さないようにしているところですね、
はいはい、その他はいかがでしょうか、はい、
あと装備の面ももちろんなんですけども、我々消防職員が今最も気をつけているのは職場内で感染を蔓延させないということですね。
大事ですね、
はい、火災救急救助をはじめ市民の生命身体財産を守るため市民の要請に応えるという業務を止めるわけにはいかないので、はい、まずは感染者を出さないように月並みではあるんですけども、うん、一番の感染防止と言われているうがい手洗いの励行、はい、手指の消毒を実践して消防本部や署内の事務所の換気消毒に力を入れています。
はい、
あとは職員同士が密にならないように意識して日々取り組んで体調管理にも取り組んでいるところですね。
なかなか激務ですのでね、このあたり体調管理も、ね、求められますね、
はい、
24時間勤務になるんですか、
はい、
ということですね。そして今一番ちょっと気になるのがこれだけ感染している人が増えてきましたので、
はい、
救急車での搬送先の病院が決まらないということもあるんでしょうか。
そうですね、発熱というキーワードがあるとなかなか医療機関での受け入れが難しくなっている現状ですね。
そうなんですね。
で、搬送先の医療機関がなかなか決まらなくて現場滞在時間が長くなるという事案がやはり増えてきております。
増えてきましたか、はい、
で、三田市の救急車による搬送の 60% 以上は、三田市民病院が受け入れを行ってくれています。
あ、救急車による搬送の6割以上は
そうですね、
あ、三田市民病院なんですね、
はい、
そうですか、はい、
積極的に取っていただいているんですけども、ただこの新型コロナウイルスの蔓延で、三田市民病院も逼迫しているというふうにお聞きしております。
あ、そうなんですね、はい、もしお分かりになりだった現状を教えていただけますか。
はい、現在新型コロナウイルスの感染者が増加している状況であって、まあ、医療機関に入院できずに自宅待機をされている方も増えてきているというふうに聞いております、
ね、そうですね、
はい、で本来であれば宝塚健康福祉事務所、まあ、保健所と言われるところなんですけども、
はい、
そちらと医療機関が調整を行って病院へ行ってもらうことになります、
はい、
そうなんですけど自宅待機者の状態が悪くなって直接消防署へ119番通報されることがあります、
ね、つまり自宅待機をしていてそれでも調子が悪いからって119番に。
そうですね、先ほどお伝えした、はい、倦怠感であったりとか呼吸が苦しいということで通報されることがあります、
はい、不安ですもんね。
そうですね、
うん、
救急車はもちろん出動するんですけど、今現在兵庫県内の医療機関の、状況も逼迫しているというふうにお聞きしてますので、
はい、
搬送先の病院が決定するのに10件近く、断られたりとか、5時間近く搬送に時間がかかるケースもありましたね。
あ、出てきましたか、はい、そうですか。
あとは緊急性が高ければ119番通報していただくことになるんですけども、はい、搬送先病院が決定するのに時間がかかることも考えられますので、宝塚健康福祉事務所に相談した上で
保健所の方にまず
そうですねそちらで お電話していただいて、
はい、
現在の状況を伝えていただいて119番通報していただく方がスムーズに搬送先が決定するかなというふうに思います。
そうなんですね、ついつい救急車をって思いますけども、はい、もういわゆる自宅待機といいますか、はい、自宅療養になられた方が体調がとてもしんどいとなってきたら本来ならもその時には保健所とやり取りしている状況なの で、
そうです、ね、
こちらの三田だったら保健所というのが宝塚健康福祉事務所なので、
はい、
こちらの方にお聞きになっている電話そこにかけて、
はい、
で今とってもしんどいと、はい、呼吸がしんどいとかパルスで測るとあれなんか貸していただけるんですか。
じゃ健康福祉事務所の方から貸し出しはしているというふうに聞いてるんですけども、
はい、パルスオキシメーターですかね。
パルスオキシメーター、
はい、これもお借りできるのでそれで見て 96% よりも下がってたら、
はい、
下がってますということを積極的にこの宝塚健康福祉事務所にお電話をするとでそこから 今度は119番通報が入って、はい、
あの福祉事務所とその病院とか調整、はい、医療機関ですねが調整をして、はい、あの どこどこの病院に行ってくださいということが決まれば、じゃあ救急車要請しましょうか、
決めてから要請が入るので、その時にはもう5時間待つとか、はい、何箇所か回るとかってことはない可能性があるので、
こちらの調整が そちらの調整がうまいこと言ってなく言ってなければ、はい、あの救急隊から病院を検索することになりますので、やはり時間がかかってくる。ことになります。
そうなんですね、はい、今はそのぐらいの状況になっているという、はい、一人一人が自覚しないといけませんね。ありがとうございます。そしてあのそうなると、はい、新型コロナウイルスにあの感染してない、例えばちょっとこうあの大きな怪我をしたとか、子どもさんが引きつけたとか、そういう救急搬送もかなり難しくなってるんですか。
そうですね、やはりあの新型コロナウイルスの方が、増えてしまうことによって、当然三田市民病院の受け入れも難しくなってきます。
あ、そうなるとどうなるんですか。であ
の、ね、違う病院に運んだり、あの搬送させていただいたりとか、はい、あとやっぱこう遠方の病院になってしまったということもありますね。
ああそうなんですね。あのそして現在このまん延防止等重点措置の対象エリアでも間もなく緊急事態宣言が発出されるかもしれません、はい、そうなるとその対象エリアにもなった場合、消防署であの時々されている救急講習会などはどのようになりますか。
はい、新型コロナウイルス感染症の急拡大に伴って参加者の皆さんの安全安心を最優先に考え、各種救急講習会の新規受付を見合わせております。再開等の情報については防災メール等で随時お知らせいたします。はい、であのまた従来のウイルスに比べて、感染力が強く、変異株が子どもを含めた幅広い世代に広がっています。
そうですね、
感染予防対策の徹底をお願いするとともに、不要不急の外出や移動を自粛して、混雑している場所や時間帯を避けて行動していただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。そして最後にちょっとお伺いしたいんですが、あの電話がかかってきました、そしてあの出動されます、
はい、
その時の皆さんのこう安全対策など改めて具体的に教えていただいていいでしょうか。
はい、救急隊員は、先ほどお伝えした N95 マスク、はい、ゴーグル、高機能感染防止というのを着用しています。
はい、
新型コロナウイルス、感染症以外の方では、サージカルマスクといった、市販されているマスクを着用しています。
はい、
ただしあの、心肺、停止状態の傷病者の場合は、N95 マスク、ゴーグルを着用しての出動になります。
あ、これはもしかしたらあのコロナ感染かもしれない。
そうですね、よくニュースでもあったと思うんですけども、はい、コロナ、心肺停止の方がコロナだったということがありますので、
はい、
N95 マスク、ゴーグルを着用しております。
そうなんですね。はい、それからあの救急車の方の設備面でももしかしたら新型コロナの対応されているのかなと思います。いかがでしょう。そうですね、
あの本年4月から、アイソレーターといって、はい、陽圧陰圧、の装置を、がついた搬送具を、1台導入しております。
はい、それはどんな効果があるんですか。
そうですね、あのアイソレーターっていうのは、救急車内のベッドに取り付ける、ドーム状の、テントのようなものですね。
はい、
新型コロナウイルスをはじめとした感染症などの保菌傷病者には、陰圧管理で周囲の汚染が広がるのを防止します。
陰圧というのは外よりも、
そうですね、大気圧よりも低い、はい、気圧ですので、
はい、空気の流れは外から中は行くけど、
はい、
中から外には行かないという、
広がらないという、
ああなるほど、はい、はい、
というのを、感染症の方にはお使い、させていただいて、
はい、
あとは白血病とか、抵抗力の弱い傷病者の方には、陽圧管理役なんですけども、はい、陽圧管理で、周囲の汚染から傷病者を保護することが可能となる搬送器具になります。
そっか、抵抗力が弱かったり白血病の方は外から入ってくると感染しやすいから、はい、中から外へは空気流れるけど、はい、外からは入らないように。
そうですね、
あ、それがあのこう操作一つでできるようなベッドのところにこうドーム型のテント。
そうですね、担架の上に、はい、取り付けるんですけども、ドーム状のものが取り付けられます。
あ、そうなんですか。これはちょっと心強い、嬉しい。これは全部の救急車にですか。
一応アイソレーターというのは1台だけですので。
あ、そうなんですね。はい、はい、
そういった患者さんがいらっしゃれば、アイソレーターというのを載せて出動するということになります。
あ、そうですか、分かりました。いろいろね、分からないことがあって本当不安なんですけども、やっぱりいろんな心がけは一人一人から始まりますし、はい、今も伺いましたら消防隊員の皆さんもすごく心がけていらっしゃいます。最後にメッセージお願いします。
はい、やはりうつらない、うつさないを基本に考えていただいて、自分を守り、人を守り、そして三段を守るために、市民の皆様と一緒に感染防止に努めていきたいと思っています。まだまだ先の見えない戦いが続いていくとは思うんですけど、市民一丸となって、この危機を乗り越えていきましょうと。
はい、ありがとうございました。そして皆さん方も本当に緊張した中での長時間の勤務になりますけども、十分お厭いになって、はい、活動していただきたいと思います。ありがとうございました。今日は三田市消防本部救急課から土田さんにお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は5月27日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。